TBS Podcast。 皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天ポッドキャスト、今日は767回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google など各種ポッドキャストやラジオクラウドでもお聞きいただけます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは10月30日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組のオープニングをお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。10月30日日曜日、朝10時になりました。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントの中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えですか？さて、今日の関東地方はとてもよく晴れています。高気圧に覆われて爽やかな秋晴れの一日となります。湿度も低く、カラッとした陽気になるでしょう。予想最高気温は東京、横浜、熊谷、前橋で19度、千葉で20度、宇都宮で18度です。明日31日月曜日の関東地方も晴れ、雨の心配はありません。気温は今日と同じくらいで、最高気温は東京19度の予想です。さて、今日は安住紳一郎さんは遅い夏休みをいただいていてお休みです。スタジオには安住さんの代打に1年ぶりのご登場、赤荻あゆみアナウンサーです。おはようございます。
おはようございます。赤荻あゆみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さばいて日戦ではね、はい、よくこちらにお越しですけれども、安住さんのお席に座ってどうですか？
そこですよねいつもと全然違う景色が広がっていますよ1年ぶりですって、早いですね。
早いですね、
はい、もうね、喉カラッカラですね、もう早くもなんか発声練習したのに、うん、なんかもうこれガラガラみたいな感じで。
そうですか、さっきもしきりに咳払いを激しく
第一声しっかりしなきゃと思って、
そうですね、
お腹から出していかなきゃなと思ったんですけど、
よく出ておいでです。
大丈夫でしょうか？
大丈夫です。
ちょっとね、震えておりますけれども、しっかりと頑張っていきたいなというふうに思ってますけどもね、
はい、どうでしたか1年は
なんか1年振り返るみたいな、年末みたいな感じになってますけど、
ね、この1年、
いやでもこの1年あっという間ですよね、うん、さばいて日展では来てるんですけどね。
そうですね、
はい、まあ、この1年でいうと大きな変化でいうと、TBS テレビの朝のバラエティ番組ラビットって結構実況させていただいてるなと、
はい、本当によく出ていらしてますよね、
ありがとうございます。
ガバンのような実況デスクを下げて、
はいはい、紐で結んだ板をですね、首にかけて実況台としてやってるんですけども、はい、あれも最初はただの木の板だったんですけど、今ちょっとこうラビットっていうロゴが入った
綺麗なものになって、
はい、板になりましてフリップみたいになって、はい、とても進化したんですけどもね。
芸人さんたちがなんか美味しいものを巡って争う時などに、
はい、
ゲームで対決するんだけど、はい、そこで赤荻さんのプロの実況が入ると皆さん盛り上がるので、はい、そこで赤荻さんが頻繁に登場するという形ですね。私もいつも出たー頑張ってやってますよ。
ありがとうございます。その朝の8時から2時間ですよね、月金でやっていて、うん、キリンの川島さんが MC で、ね、TBS の田村真子アナウンサーがね一緒に司会やってますけれども、
はい、
本当いろんな美味しいものランキングとかお出かけのランキングとかもあるんですけど、そのオープニングコーナーですよ
ね、
オープニングと言いながら1時間ぐらいやっちゃうんですけど
、
その中で、まあ、例えばその日にちなんだテーマを設けて皆さんでフリートークをしていくんですよね、はい。例えば、何月何日は、まあ、バーゲンの日であればなんかおすすめのコスパのいいものをみんなで紹介するとか、
はい、
ABC の日であれば、うん、なんかアルファベットがつくものみたいなことでなんか ね、結構いろんなテーマで話をするんですけど、
ね、いろんな切り口で皆さん挙げてらして、
はい、
本当面白い。
でなんか美味しいものが出てきた時に、まあ、そのまま食べるんだとちょっとなんだろうなっていうところで、じゃあゲーム対決をして勝った人が食べようじゃないかとか、
ね、
まあ、そんな時にこう出てくるんですけど、
ね、
はい
はい、
まあ、最近はその実況だけじゃなくて、うん、僕自身もなんかゲームをするっていう機会が、
ね、新しい段階に入られましたんですね、
はい、そうなんですよね、
うん、
やりながら実況するっていうことに挑戦したんですけど、初めてあのマリオカートに挑戦して、で惨敗するっていうところがまずあったんですよね。
喋りながらだとハンディが大きいですよね、
と思ったんですけども、スタートしてすぐに、うん、あの爆弾に当たって最下位になるというそこから一気に無口になるっていうですねもう何もできないっていう
どっちもダメだ、
はい、何しに来たんだみたいなところから始まりまして、であのこの間はですね、鉄拳4っていうあの、うん、プレイステーション2の格闘ゲームなんですよね、
はい、鉄拳、
はい、鉄拳、
はい、
それをやらせてもらったんですけど、まあ、そこでも見事に負けましてね。でこれあの、まあ、いいのか悪いのか分かりませんけど、あの、ネット記事でも取り上げていただくようになりました
私もそこで拝見して、今日見逃した大事なとこだったんだって思いました。すごい悔しかったんですか、その記事によると。
そうなんですよ、ネット記事、あ、まあ、本当多くの人にそのネット記事で見たよとか面白かったよって言ってくれる人もいるんですけど、うん、なんか結構久しぶりの友達から電話があって、うん、大丈夫かと、もう何やったんだと、
あ
のすごい心配になったっていう連絡が来たんですよね。まあ、タイトルだけ見ると、確かに今ちょっと手元にあるんですけど、うん、あの TBS 赤荻歩美アナ、冷静さ失い、ああ悔しいと絶叫、ラビットでペン破壊って書いてあるんです
危険人物
これを見て友達がお前何やってんのと、うん、大丈夫かみたいなことで心配あったんですけど、
確かに。
ただあの僕が最初に言ったのは、まず読んでくれと、
うん、
あの見出しだけで電話をしてくるなっていうふうに言ったんですけど、読めば、ね、なんとなくわかるかなと、
まあ、まあそうですね、
はい、
う
ん、言ったんですけどね。
見出し強烈ですね、さすがに。
やっぱうまいですよね、
うん、
嘘はないんですよね、
上手、はい、
はい、確かに冷静さを失いました、
うん、
悔しいと叫びました、ペンも破壊しました。破壊っていうか落として壊れちゃったんですよ
あ
そう、落として壊れちゃったんですけど、あ、まあでも、まあ、破壊に嘘はないなと思って。
そうか、
まあ、この日はその何ですかね、なんだっけな、リサイクルの日ということで、はい、復活させたいものっていうテーマだったんですよ、うん、でお笑い芸人のニューヨークの嶋佐さんが、かつてこの鉄拳っていうゲームをやってて強かったんだ、
うん、
だからその最強の自分を取り戻したい、復活させたいということでスタジオのメンバーと対決するっていう日だったんですよね、
うん、
これで、まあ、最初男性ブランコの平井さんとやって、うん、で勝つわけです、嶋佐さんが。
そうですね、
すると、まあ、司会の川島さんから、うん、もうこのままね最強なんて言わせませんよね赤荻さんみたいな感じで振られて、
うんうんうん、
そうなんですよねみたいな感じで、私も世代ですからっていう感じで、こういかにも大物感で入ってったわけですよ。こう実況台、先ほどの実況台を置いて、そしてこうリモコン、あ、コントローラーか、コントローラーを手に持ってこう私を倒してから言ってくださいみたいな感じで入って、
なるほど、嶋佐さん簡単にはチャンピオンにしませんよと、
しませんよと。でしかも私あのゲームセンターでやってたので、普通のこうリモコンではなくて、いわゆるアーケード版のリモコンって分かります？スティックがこうジョイスティックって言って、うん、ガチャガチャ動くもので、ボタンの配置も違うもの、特別仕様の、まあ、アーケードコントローラーっていうんですか、
そうですね、
アケコンなんて言いますけど、これを持って登場っていう雰囲気たっぷりですよ
本当です、ね、
すごく雰囲気たっぷり
で、ラスボス感ありますね、
はい、スタジオの皆さんにも、あ、なんか小学生を泣かせる大人が来たみたいな午後5時に現れるサラリーマンみたいな感じでこういじられて
嬉しいじゃないですか。
こんな感じで行ったんですけど、うん、結果惨敗という何もできなかったっていう、手も足も出ないっていうところで、でも本当に悔しくて、あ、悔しいって叫んでしまったっていう、まあ、感情ぶっ壊れちゃったんですよね確かにまあ冷静さを失ったなっていう感じですけど、
見たかったな、
勢い余ってペンを落としちゃってペン壊れるみたいな、ペンも折れて私の心も折れるみたいな感じの雰囲気だったんですよね。でもなんか川島さんやっぱ優しくて、実あの僕がちょっと感情ぶっ壊れてこのスタジオうろうろしちゃったんですよ、徘徊しちゃったんですけど、
うん、それはどういうこと？
その時に、うん、実はあの赤荻さんこの日のために1週間自宅で練習してましたって言って ってくださってフォローしてくださったんですけど、本当練習したんですよ家で。
あ、そうだったんだ。
で、私子供いるんですけど、子供にはゲーム1時間ねなんて、ね、偉そうに言ってる割に、親父がやいっぱいやるわけにいかないから、子供が寝静まった後にこっそりやったりとか結構努力したんですよ。なのに全然うまくいかなかったし、ていうかうまくいかないっていうか緊張しちゃって全然ジョイコンがうまく動かなかったんです。まあ完全言い訳ですねこれね。
あ、もう実力のちょっとも出せなかったみたいな。
ええ、出せなかったと言いたい自分に言い訳ですけど、でこううまくできなくてこう不甲斐ない、なんかポンコツだなっていう悔しさもあったりとか、あとなんかちょっとこう懐かしいじゃないですか、ストリートじゃないや、プレイステーション2とか久しぶりに引っ張り出したんで懐かしくて、いろんな懐かしいゲームがいろいろあったんですよ家の中に。ので、あ、これも懐かしい、これも懐かしいって言って鉄拳4に集中すればよかったんですけど、途中からこのエレベーターアクションとかあのロックマンとかいろんな違うゲームをやっちゃったんですよね。だからもっと私は鉄拳に集中するべきだったって、いろんなことの後悔から冷静さを失って悔しくなって、あ、悔しいって言ってしまった。
テスト勉強間違えたってことですね、
はい、
誘惑に負けて、
個人的にはあの勉強やあのいつもあのやってないやってないよって言いながらテストで結果出す方だったんですけど
人生そういう感じで送ってきたんだ、
そういう感じで今回勝とうとスカッと勝とうと思ったんですけど、惨敗ということでちょっとも悔しかったなっていう5年ぶりですよネット機にしていただいてあ、もう嬉しいですよ、まあ、嬉しいって言っていいか分かりませんけど、ね、まあ需要があったっていうことだなと思って、
本当本当美味しい美味しい、
ちょっと今復習に向けてね一生懸命今練習してますけど、
そうなんですね、はい、また機会が、ね、あるでしょうしね、いつも大変だなと思って見てますよ。
本当です。
実況頼まれて頼まれるのってどのくらい前なんですか。
あ、でも実況2日前っていうこともあったりしますけど、でも結構ゲームとかは1週間前とか、でも1回通ってきてるゲームが多いので、まあ、すぐにはアジャストできるなって思うんですけど、
じゃあその都度ちょっとそのゲーム家でやってみて、
はい、
喋れるかっていうのを試してみて。
そうなんです。だマリオカートの時は小学校3年生の息子を相手にボロクソに勝って、めった打ちにしてもうパパとはゲームしたくないって言われて、それぐらい子供を傷つけたのに、オンエアで私最下位っていうもうね、もういろんなところに申し訳ないと思う。
息子さんがかわいそう、
子供にも申し訳ないし、パパを泣かせオンエアではパパが泣くっていう、もう申し訳ないですね。
そうですね、面白いですねそんなところがね、愛すべき感じで、
はい、
ちょっとそうですか、
ポンコツっぷりが出ちゃったんで悔しいですけど、はい、次頑張ります。
そうですね、今後も楽しみにさせていただきます。
はい、こんな感じでいいんですか。こんな感じのトークしちゃっていいんですか、ね、
とてもいいんじゃないでしょうかね、はい、では今日のメッセージテーマに参りましょうか。
はい、
最近ドキドキしたことご紹介してまいります。
はい、
まずは福島県からあずきちゃん62歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近ドキドキしたこと、それは東北のとある道の駅で初恋の人を見かけた時です。奥さんらしき人と野菜を品定めしながら仲良く寄り添いながら買い物をしていました。マスクをしているんだけど笑うと垂れる優しい眼差しはそのままで、ああ昔のままだと心の中で叫びながらドキドキしてしまいました。隣で旦那が何見てんの、息遣い荒いんだけど大丈夫と言われ、はっと我に返りましたが、久々にドキドキした瞬間でした。もちろんその人は私に気づくことなくスルーでした。この年でドキドキは発作と勘違いされそうですそうですね、
とても艶っぽいですねこれね。
そうですよね、62歳、そんなに時を経てもやっぱり初恋の人ってわかるんですね、マスクもしてても。
あまり、そうそう、マスクしてて気がつくってことは、よほど変わってないのか、それだけやっぱり思いが強いのか、
ね、素敵な追い方をまたしてらしたんでしょうね、この男性もね。
やっぱりでもそれでいろんな思い出がやっぱ蘇るんですか ね、
ね、
あの時こうだったみたいな。
そうですね、それは脳で酸素を必要とするから息も荒くなりますよね、
なんか街中とかでなんか懐かしい香りとかを嗅ぐと、あっ、なんかちょっと心が躍る時ありませんか。
ありますよね。
あれあんまなかったですか。
いやあるある。いやいや思い出して今ドキドキした。そうそうそうそう。
すみません。
誰どれだなどの人っていうことですよね。
なんか懐かしい、なんか何の匂いか分かりませんけど、シャンプーなのかトリートメントなのか香水なのか分かりませんけど、あれみたいな。
どうするんですかその時は。
いやドキドキして終わりですよ。ドキドキヒョロヒョロして多分終わりと思うんですけど。
そうですよね、何か行動に移したら危ないです。
すみません、今の間が一番ドキドキしました、ね、すみません。続きまして、川崎市のマッキーモッキーさん、男性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は趣味で市民マラソンに参加しています。走っていると足がつりやすい体質なので、対策としてひとつまみの塩を小さなビニール袋に入れてナトリウムを補給しながら走っています。塩分補給ということですね。
そうですね。
先日マラソン大会を終えて車で帰宅している途中、少し眠気を感じたので路肩に車を止めて仮眠を取っていました。すると警察官の方がどうされましたかと声をかけてくださったのですが、次の瞬間目は助手席に置いていた塩の入ったビニール袋に。その白い粉は何ですかとの問いに、いやマラソンの時はいつも使ってまして、それでワンパケが1回分でしてとしどろもどろ、余計に怪しまれてテレビでよく見る試薬を使った検査をされてしまったんです。パケって言っちゃった、
ね、言っちゃったんですね、慣れてる感じ。
ただの塩なんですが、もしかすると何を入れても薬物反応が出るようになっているんじゃないか、あるいは闇の組織に物をすり替えられたんじゃないかと想像し、ドキドキが止まりませんでした。結果はもちろん白だったんですが、その時のほっとした気持ち、そして警察官の方の気のせいか少しがっかりした顔が忘れられません。
そうなんですね、検挙できる、
来たと思ったんでしょうね、おそらくね。見てしまった、見つけたっていうことでしょうね。
マラソンの時使うなんて、
おパケ1回分
言った、
これはちょっと穏やかじゃないぞと、検挙だということだったのかもしれません。
にわかにね、警官の方だってちょっと心拍数上がったでしょうよね。
ですよね、この方もなんかしどろもどろになっちゃうんですね、やっぱりね。
なっちゃうんですね。
寝てたし、でキュントントンされて警察官だしっていうところもありますよね。
そこでドキドキしますよね。
嘘は言ってませんからね。
本当そうですよ、あのね、塩をね、パッケージに入れて持ち歩いてるっていう人は結構いて、
あ、そうなんですか。
はい、私のね知ってる尊敬する永山裕子先生もね、
はい、
という水彩画家の方がいるんですけど、
はい、
お塩をこう絵に乾いてない時にかけると、特殊なこう塩が溶けることによって、
はい、
絵の具がにわーんってなっていい効果が出るそうで、
はい、
お塩をやっぱりこうちっちゃくパッケージにして持ってて、落とすとやはりドキドキするっておっしゃってましたね。
落とすと落としたぞ、
誰かになるじゃないかなっていうことでね、
袋に入った白いものを落としたぞ、
落としたぞ。あとね、私のママ友達はですね、はい、自分を守るために塩を胸元に入れて、例えばちょっと成績が下がったり子供がまずいことをして呼び出された時に先生と会うとか、
はい、
苦手な人と会うとか、そういう時にその塩を自分の心臓のそばに入れとくと、すごく味方になるから持ってるんだと、だからやった方がいいよって言われて、すごい強い気持ちになれるからね、はい、勧められたんですけど、やっぱりその方もちょっと落としちゃうとドキドキするよっていうふうに言ってましたね。
清めの塩とかではなくて、
そう、まあ、清めの塩と同じ感覚でずっと懐に入れるっていうことでした。
それ勧められて中澤さんは、
やったことあります。
は
それで胸元のところに入れたら、開始とかに包めばよかったんでしょうけれど、私もそのパッケージ状態にしてビニールだったので、ちょっと汗の放出がうまくいかず、そこが蒸れましたね。そう、あまりちょっとこれはまだ初心者だから、もうちょっと上手くならないといけないなと思いました。
汗で蒸れちゃってちょっと痒くなっちゃったりして
痒くなっちゃったりして、
なんかお守り代わりっていうところで何かあるといいですよね、
あるといいですよね、
何かにすがりたいっていうね時もありますもんね。
心強く感じる ということあると思います。
じゃあ私もなんかこう緊張するような現場に、ね、袋に腰を入れてちょっと胸元にね忍ばせて一回やってみようかなって
そうですそうです、ね、次のゲームでは勝てると思います。
でもこれで勝ったらもうやめられませんよね
そうですね、
ずっと入れるわけですもんね。で落とした時のドキドキも味わえるっていうことですからね。
そういうことになります。
ちょっとやってみたいかな
10月30日放送分、安住紳一郎の日曜天国。それでは今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国。空気が乾燥する季節ですね。気をつけよう。マッチ一本火事のもと、失言一つ炎上のもと。 TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週11月6日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは睡眠の話。ゲストは俳優木村みどり子さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS Podcast